リスナーの皆さん、仕事ですごく大事なプレゼンが空振りして失敗してしまった時のこと、ちょっと想像してみてください。
はい、あまり想像したくないシチュエーションですけどね。
ですよね。じゃあ今度は趣味のスポーツ、例えばバドミントンでシャトルを思いっきり打ち損ねてしまった時の悔しさ、これもちょっと思い出してみてください。
それもなかなか悔しい瞬間ですよね。
もしこの2つの全く違う失敗が、実は私たち人間の無意識の癖、全く同じ原因から来ていると言われたらどう思いますか？
いや、普通はビジネスもプレゼント、バドミントンが同じだなんて、まあ思わないんじゃないですかね。
そうですよね。でも今日のこの深掘りでは、一見すると全く無関係に思えるビジネスの最前線で使われる課題解決スキルと、スポーツにおける身体操作がいかにして同じ本質を共有しているのか、その驚くべきつながりを探求していきます。
はい、今回のキーワードは無駄をそぎ落とすことですね。
その通りです。そして今回私たちが分析する情報源なんですけど、これがまた面白いんですよ。ハーバードビジネスレビューとか、そういうお堅い学術誌じゃないんですよね。
ええ、愛知県の豊田市や岡崎市周辺を拠点に活動しているバドミントン教室フィニックス愛知さんが公開している2026年7月16日のオンライン教室のレポートです。
そうなんです。これただの地域のスポーツ教室の練習記録だと思って読むと、完全に土管を抜かれますよ。
確かにすごく深い内容でしたよね。
はい、でもレポートの表面的な部分は、なんていうかすごく温かいんです。参加者のレイさんとかヨッシーさんという方々が普段から LINE で交流していて、8月の対面練習会を心待ちにしている様子が伝わってきたり、
ええ、前回の罰金マッチっていう本気の映像分析をユーモアたっぷりに振り返っていたりしましたね。
そうそう、あとは若い頃の直子さんに似た選手の話で盛り上がったりとか、すごくアットホームな雰囲気なんです。でもその雑談の裏で、極めて高度で知的なメタ認知の旅が繰り広げられているんですよ。
コミュニティとしての心理的安全性と、技術とか思考に対する容赦のない分析、この2つが見事に両立していて、まさに現代の理想的な学習環境だなって感じました。
ですよね。じゃあそのメタ認知がどのようにビジネスと結びつくのか、具体的に中身に入っていきましょうか。
はい、お願いします。
まずオンライン教室でコーチが一番最初に取り上げた話題が、バドミントンの技術論じゃなくて、なんとビジネス書だったんです。
あの本ですね。セールスイズトゥーファクトファインディングに学ぶという。
そう、バリバリの営業向けビジネス書ですよ。スポーツのオンライン指導で、なぜいきなり営業の話って思うじゃないですか。
まあ普通は驚きますよね。
コーチが言うには、私たちが普段の仕事で行う提案が相手に響かない最大の理由って、その相手の表面的な不満や愚痴と客観的な事実、つまりファクトを混同しているからだって言うんです。
ここ非常に興味深い視点ですよね。私たちは日常的にクライアントとか上司が言う人が足りないとか予算がないっていう言葉をそのまま解決すべき課題だと錯覚してしまうんです。
ああ、はいはい、言われた通りに受け取っちゃうやつですね。
ええ、そしてじゃあウェブ広告を出しましょうとか安易な提案をして失敗してしまう。
ちょっと待ってください。それって要するに、相手の言っている人が足りないっていうのは本当の課題ではないってことですか？
その通りです。それは単なる症状であって、病院ではないんですよ。優れた営業担当者は、相手の主観的な愚痴にただ反応するんじゃなくて、対話を通じて客観的な事実、ファクトに気づかせるんです。
ファクトに気づかせる。なるほど。
資料にあった具体例が分かりやすかったんですが、顧客がマニュアル作成ツールなんて忙しくて誰も書かないよって不満を漏らしたとしますよね。
はい、よくある断り文句ですね。
ここでじゃあ代行入力サービスもつけますって返すのは三流のアプローチなんです。
ああ、表面的な対処療法になっちゃってるわけですね。
そうなんです。一流の営業は対話を重ねることで、なるほど、つまり5社には勝ち方を言語化して仕組みに落とし込むリソースが社内にないという事実があるんですね、と顧客自身に気づかせるんです。
うわ、それはすごい。視点が全然違いますね。
ええ、コーチによれば、ここまで客観的なファクトとして課題を再定義できれば、提案の成功率は9割を超えるそうです。
なるほど。よし、これをちょっと紐解いてみましょう。これって医療の世界のアプローチと全く同じですよね。
と言いますと、
患者さんが、先生頭が痛いんですって訴えてきた時に、 ただ痛み止めを渡すのは三流の医者だってことです。名医と呼ばれる人は生活習慣とか姿勢っていうファクトをヒアリングして掘り下げていく。
ああ、なるほど。
そして実はあなたの頭痛の根本原因はストレートネックなんですよって突き止める。痛み止めっていうウェブ広告を渡す前にストレートネックっていうリソースの欠如の事実を突き止めるアプローチですよね。
完璧なアナロジーですね。レポートでは就職活動の面接も例に挙げられていましたよ。
あ、面接の例もありましたね。
はい。私の強みは傾聴力ですってアピールするのは本人の主観的な評価に過ぎないんです。でも部署間の専門用語の認識ずれを私が翻訳役となって解決したというエピソードは客観的で再現性のあるファクトですよね。
確かに。それなら面接官もこの人はうちの会社でも同じように活躍してくれそうだなって納得できますね。
そういうことです。主観を捨てて客観的な事実を見る、これがファクトファインディングの真髄なんです。
ビジネスで成果を出すためには主観的な思い込みを捨てる必要があるってことはすごくよくわかりました。でもここからが本当に面白いところなんだけど、
はい、
この主観を捨てて客観的な事実を見るっていうゴリゴリのビジネス論がコート上での物理的な体の動きにどう直結するのかって話ですよね。
ええ、そこへのつながりがこのレポートのすごいところです。鈴木さん、塩沢さん、ヨッシーさんたちのゲーム練習シーンの動画分析がありましたよね。
ありました。そこでコーチがあるプレイヤーの動きに対して致命的な課題を指摘したんですよね。サムライスタイルって名付けて、
はい、シャトルを打つ前にラケットを背中側に大きく引いてしまう動作のことですね。コーチがもはやバドミントンじゃないサムライだってユーモアとちょっとした毒舌を交えて指摘していました。
そうそう、刀を抜く侍みたいだってバッサリ切り捨ててましたけど、でもここで私から一つ素朴な疑問をぶつけてもいいですか？
もちろんです。何でしょう？
野球のバッティングとかゴルフのスイングを思い浮かべると大きくテイクバックを取った方が、つまり後ろに引いた方が遠心力もついて強い球が打てて良いんじゃないのって素人は思っちゃうんですが。
ああ、なるほど。でもそこがまさに私たちが陥りがちな主観の罠なんですよ。
主観の罠。
ええ、野球のピッチャーが投げるボールはバッターに届くまでに失速しませんよね。でもバドミントンのシャトルは羽の空気抵抗のせいで放たれた瞬間から急激に失速して落下し始めるんです。
あ、そっか、物理的な構造が全然違うんですね。
その通りです。だからバドミントンにおいて最も価値のあるリソースはパワーではなく時間なんです。
時間ですか？
はい。シャトルが飛んでくるわずかな時間の中でいかに相手の時間を奪い自分の時間を確保するか。もしラケットを大きく後ろに引く無駄なテイクバックをしたら、そのコンマ数秒の間にもシャトルはどんどん落下してきます。
ああ、なるほど。
結果として高い位置で打てたはずのシャトルが低い位置まで落ちてしまい、守備的なショットしか打てなくなるんです。しかも大きく引く動作は相手に対してこれから打ちますよって教えているようなものなんですよ。
うわー、コーチが言っていた相手への時間のプレゼントっていうのはそういうことか。
そうなんです。自分が気持ちよく強い球を打ちたいっていう主観を優先した結果、時間というファクトを失って相手を有利にさせてしまうんです。
これさっきのビジネスの話と全く同じですね。自分が売りたいウェブ広告を提案することに夢中になって顧客の本当の課題解決から遠ざかってしまうのと一緒だ。
まさにその通りです。だからラケットを引かずにノーモーションで前でさばく、無駄をそぎ落とすことで時間を制圧できるという物理的なファクトに従うべきなんです。
なるほどな。で、無駄を徹底的に削り落とした先にある卓越した技術がぶつかり合うと、そこにものすごいカオスが生まれるんですよね。
ええ、塩沢選手とヨッシー選手のあの信じられないラリーですね。
そう、塩沢選手がシャトルの入射角と反射角を計算し尽くしてガットの上で滑らせるように打った変態的コントロール。
本当に変態的でしたよね。
そのえぐい球に対してヨッシー選手が瞬時に体を反らしながら腕を巻きつけて打った巻きつけ&下がり打ち。あんな神業リカバリーどうやったらできるんですか？
これを全体像につなげて考えるとすごく重要なポイントが見えてきます。実はあの神業、事前に練習したものじゃないんですよ。
え、そうなんですか？あんなアクロバティックな動きを本番でいきなり？
ええ、コーチングの5つの学びの中に良きパートナーはあえて高い負荷をかけてくれる存在であるという言葉がありましたよね。
ああ、ありましたね。
塩澤選手のあの厳しい球、つまり局面の負荷があったからこそ、ヨッシーの脳と体が本能的に反応して未知のポテンシャルが引き出されたんです。
自分一人で素振りしていても絶対に出ない動きが、相手の理不尽なまでの負荷によって即興で引き出されたってことですか？
その通りです。これはビジネスでも同じですよね。想定外のトラブルとか厳しい要求という負荷に直面した時こそ、人間の即興性やポテンシャルが爆発するんです。
なるほどな。でもそれってトップ選手だからできることじゃないのって思っちゃうリスナーの方もいると思うんですよ。
ええ、そうですよね。
私たちが明日から日常にこの学びを落とし込むにはどうすればいいんですか？
そこで重要になるのが、レポートの最後の方にあったアウトプット集荷チェックリストです。特に道具の一時停止の技術ですね。
一時停止、ただ止めてみるだけですか？
いえ、トップ選手の映像を見て、ただすごいなと消費するんじゃありません。相手がシャトルを打つ瞬間に一時停止して、次にどこへ飛ぶか自分の頭で予測してから再生するんです。
へえ、予測するんですか？
はい。これを繰り返すことで、コート上のパターン認識能力、つまりコート IQ が飛躍的に高まるんです。
つまりこれってどういうことかっていうと、ビジネスにおいて相手の言葉の裏にある本当のチャレンジや願望を一時停止して考えることと全く同じ脳の使い方ですよね。
完璧です。まさにその通りです。人が足りないとクライアントが言った瞬間に、脳内で一時停止ボタンを押して、その裏のファクトを予測する。
うわー、つながった。じゃあもう一つのアドバイス、いたずら的な揺さぶりっていうのは、
ヨッシー選手のように配球がワンパターンになりがちな時は、あえてネット前に落とすような揺さぶりや、相手のバックハンドの肩口、つまり窮屈な場所を突く戦略的コントロールを試すべきだというアドバイスですね。
バックハンドの肩口っていうのは、体の構造上肘がロックされて力が入らない場所ですよね。
そうです。そういう物理的なファクトをついて、相手の予測を裏切るノイズを入れることで膠着状態を打破できるんです。
いやー、約30分という短いオンライン教室の記録から、身体の物理学、脳科学、ビジネス戦略まで、こんなに濃密な指導が行われていたなんて驚きです。
ええ。そして翌日にセレクションを控えたヨッシーさんに、コーチが風邪ひかないようにね、明日頑張ってよと温かいエールを送っていましたね。
そうそう、そこがすごく良くて、厳しい技術指導の根底には深い愛と敬意があるんですよね。
はい。そしてレポートの末尾にあった AI テクニカルライターの熱き考察眼、あれも感動的でした。
数千億のパラメータを持つ AI でさえ、人間の予測不可能な即興性や仲間への熱い信頼のドラマを完全に再現することはできないって AI 自身が結論付けているんですよね。
ええ。データや論理を超えた人間の身体性のカオスへの AI からの敬意を感じます。
だからこそ、リスナーのあなたにも明日からの仕事や生活で意識してほしいんです。不安になった時ほど、私たちは自分の意見とか言い訳っていう名のラケットを後ろに大きく引いてしまいがちです。
そうですね。自分を守ろうとして。
でもそれは相手に時間をプレゼントしているだけです。ラケットを引くのをやめて、ノーモーションで本質的な課題に切り込んでいってほしいなと思います。
主観を捨てて事実を見極める姿勢ですね。
はい。さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。最後に、今回の情報ソースには書かれていない新たな視点をあなたに投げかけたいと思います。
はい。どんな問いでしょうか？
私たちが物理的に無意識で行っている無駄な動作や準備のしすぎについてです。例えばメールを送信する前に何度も読み返してしまったり、会話で前置きが長くなってしまったり。
ああ、よくやってしまいますね。
これって実は心の中にある不安や主観的な思い込みが身体に現れた姿なのではないでしょうか。あなたが日常でついやってしまうその心の侍のテイクバック、一体どこに潜んでいると思いますか？
それはすごく深く探求しがいのある問いですね。
ええ。次に、無意識に振りかぶってしまいそうになった時、頭の中で一瞬一時停止ボタンを押してノーモーションで本質に散り込む自分の姿を想像してみてください。それでは今回の深掘りはここまでとなります。
はい。
お聞きいただきありがとうございました。